ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、和歌山県の有田市、京都府の大山崎町の3つに活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は大山崎 A 班がお送りします。本日お送りするメンバーは岩井と
美子と
千尋と
ひろむです。お願いします。
お願いします。
なんでみんなそんな笑ってんの。
いや、え、隣見てた今。
見てなかった。
すんごい変顔しだよ、ミコが。
やめて、
やめろ、そういう祝い、そういう喋りながら変顔とかやめろよ、ほんとに。司会
のやめろ、
司会のくせに、ほんとにやめろ。
キヨのやつやな、ほんと
な。もう、古虫で言っていい。はい、というわけで、テスト終わりましたね。
はい。
イエーイ、夏休み
ー、よいしょー、
よいしょ
ー。本当に嬉しい。
本当にマジでクソ長かったな。
長かったな。
え？
食らない？
ミコ？
うん。テスト終わったのに。
ちょっと体調不良にて。ね、
テスト追い込んだんかな。
追い込みすぎてちょっと体調不良なので、このトーンでいきます。
いや、もうちょっと声張ってください。お願いします。
ミコ、
やめてやめて。
はい。
みんなテストの出来はどうやった？
余裕でしたね、僕は。
うん、まあ余裕かな。
マジで言ってんの？
ちょっとちっちゃい可愛らしない
目泳いでいけ、生きてる、
泳いでるけど。
もう一回言っていい？うんうん、余裕やったかな。うん、
はい、次行きましょうか。
次行こうか。
一個全然できんかった。
あ、え、みんなテスト何個ぐらいあったの？
7個やばくない？
それはやばい、
やばい。
そんなやばいか。
うん、やばいよ。
え、7個は嫌やろ。
今までみっこ4個とかで生きてきてたもん。
それ甘えてたね、今まで。だって俺今回6個やったけど、あ、めっちゃ少ないわと思った。
マジ、
うん、マジ
前9個とかやってたから。
あ、
何やん、
8とか
やばいね。
そうそうそう、
すごいね。
9個。
うん、なんか今回はな、すごい楽やった。なんか、
そうなんだ、
うん、
それで楽って言えるんか。
そうだよ、そういう感じ。
甘えてたわ。
そうやで。ちょ
っと自分に厳しくをモットーに生きてきます。
はい、頑張りましょう。
誰かテストのことについてもうちょっと喋りたい人いる？
いや、でもあれよね、もう今回もし単位ちゃんと取れたらね、
うん、
後期はも
う
ちょっとでね、授業を取る個数がね、
うん、そうやな。
でもう、
もうそんな時期。
そう、俺が思ってたのは、なんていうの、授業がさ、取る個数少なくなるってことは、
うん、
なんかみんなと会える時間もなんかちょっとずつ少なくなってくるかなって思ったら、
うわ、寂しがりのひろむちゃんやな。
ちょっとね、
かわ
いいな。
はい、ありがとうございます。棒読み。
もういい、もういい、もういい、
もういい、うん、
ヒロムもうい
い。でも思わへん、なんかさ、ゼミ一緒やったりしたら、なんか、うん、これから
確かに
討論会とかですごい、
うん、
逆により密な時間になるんかもしれへんけど、うん、他のゼミの子とかやったら、
うん、なん
か
ちょっとあんまり会えんくなるよな。
そうかもしれへんなって思うと、う
ん、なんか寂
しいな。そう、なんか何気なく授業でこう、おー、うん、久しぶりみたいな、
うん、
とか、なんかそういうのがなくなってくるんかなって思うと、
うん、
あ、もう大学生活も後半の後半というか、
やめてー、
やばい。え、そっか、そうやんな、もう3回、はい、折り返し、そうやで、
そうですよ、もう、
え、そうやで、
正直
あと1年半
ラストスパートやね。
はい、もう正直最後ですね。
やばい、やだ、最後やね。
そうだよ、
頑張って単位取ろう。
そこ、
こっち、
そこだけ話してそっち。
やばいな。
なんなら落としてもうちょい残ろうみたいなんじゃなくて、それはないけ
ど。ちょっと嫌かな。
だってミコが落としても他のみんな取ってるし、おらへんもんな、授業。
そういうこと言わんと。また今年も、また来年も2回生と受けるわ、じゃあ。
再履修ね。
再履修します。
みんな、だからもうあれやな、もう後悔ないように。
はい、頑張ります。
頑張ろう。
後期は、はい、めっちゃ頑張るから。
あ、マジ？
後期はめっちゃ頑張る。
めっちゃ頑張る。
うん。
そろそろね。
そろそろ頑張らな。うん、
はい、
じゃあ。頑張っていこうな。
はい、頑張っていこうね。
はい、じゃあ、まあ今日は前半に商品開発とスポット紹介。で、後半にヒーロー紹介の、なんと3本立てでお送りします。それでは、まず、はい、ミコに商品開発について話してもらいます。お願いします。
はい。私からは商品開発について話していこうと思います。
はい、お願いします。
実は今から1ヶ月前の7月7日、七夕の日に、 カフェたびたびさんっていう大山崎の駅の真ん前、うん、徒歩1分もかかる、
かかんない、
JR 大山崎駅、
15秒
ぐらいらしいですけど、15秒のたびたびさんっていうお店に行ってきて、商品の第2弾完売に向けてお依頼しに行ってまいりました。
はい、
はい、
どうでした？たびたびさんにはね、やっぱうちら昔から、昔というか
昔
大山崎に関わり始めてから結構お世話になってるというか、
そうですね、
よく行くよね、
うんうん、やっぱり駅前やし行きやすいってい
うのが、うん、初めて大山崎で行ったお店、たびたびさんは。
あ、そうなんや、
うん、
かなんかランチ食べた、
う
ん、
南蛮
焼き、
うんうん、
美味しかった、うん、
ランチセットね、
ランチセット食べて、うん、で、まあ、たびたびさんにはそういういろいろな機会でお世話になってるんですけど、うん、先週のラジオのスポット紹介でもさせていただきましたね、
は
い、
先週先月ですね、
ごめんなさい、先月ですね、
はい、先月ですよ。
ちょ、テスト疲れかな、はい、まだ
疲れてますね、
テスト疲れてるかな、うん、そう、でそのたびたびさんで紹介した通りなんですけども、たびたびさんは鈴木さんっていう方が家族で経営してるんですけれども、うん、私たちがこういう商品を作っていきたいって案を出したら、もう本当に心よくぜひって言ってくれて、
うん、
もう素敵な方でしたね。なんか
嬉しいですね、
うん、温かい方っていう感じでしたね。しでその鈴木さんも大山崎に貢献したいと思っている大山崎町民の一人やったんで、私たちも今後がすごく楽しみになりました。
おいいよね、なんかその、うん、なんかやっぱり最近ちょっと思い出すのが、うんうん、その町内に本当になんか町のために頑張ろうっていう思ってる人がいろいろいるというか、
うんうん、
隠れてたというか、うんうん、僕自分たちが見つけてなかっただけかもしれへんけど、うんうん、
確かに ね、うん、嬉しいって
見えてくるようにな
る、
う
ん、嬉しいよな、出会えたら、
やっぱり半年間関わってきてるからね、やっと出会えてきてるっていうか、
うん、
ね、なんかあったかいえ
なんて
恥ずかしくなってきた、
今最後なんて
で、やっぱ話を聞かせてもらって、たびたびさんの客層は大体なんか、まあ、地元の方が結構来てたりするんですけれども、うん、お年寄りの方も来るし、まあ、家族でも来るし、うん、っていう客層だったりとか、抱える問題、まあ、例えばそうですね、キッチンが狭いとか、はいはいはい、そういう、あとは家族でやってての、うん、人員が少ないとか、そういう問題とか、あとさっき言った店の状態とか、うん、あと立地、あの駅前っていう立地とかを考えて商品を作っていこうかなと私たちは考えています、
はい、
で今回の課題はずっと大山崎町で売れる、みんなが食べやすい、うん、食べたくなるようなものを作るってことなんですけれども、
うん、
やはり持続的に売れるものを作っていくっていうのって難しいですよね。
そうですね、
難しいな。
なんかどんなものをやったら持続的になるんやろうって考えたらな、
う
ん、
そう、しかも子供から大人まで、うん、おじいちゃんおばあちゃんまで食べれて、うん、でなおかつそのたびたびさんの店の状態に合ったものを作り出すって、
うん、
まあ、最近いろいろ考えてますが、案を、う
ん、はい、なかなかですね、
なかなかですね、
商品開発って難しいな、
いろんな壁にぶち当たってる状況ですけど、うん、なんか何作ろうか考えてるやつある、ちーちゃん。
な、今んとこはやっぱりハートの街ってことやから、
うん、
ハートのなんかっていうのはやっぱ譲れへん、
そうやな、それはマジで絶対、
う
ん、
そうやね、
そうやりたくないよな、妥協はしたくないとこよな、
うん、
だから何でもハートに関連付けるねんけど、
うん、
まあ、一番推してんのは、うん、なんやろな、ハートのピザとか、うん、
かわいい
し、
ね、
なんかたびたびさんっぽいかな、うん、なんかあのおしゃれな感じ、
あ、なるほどね、
雰囲気と、
そうそうそう、
なるほど、
やし多分食べやすいし、うん、頼みやすいし、
うん、
まあ、ちっちゃかったりしたら食べ歩きにもできるかなって思って、
うん、
なるほどね、
いいじゃん、
いいね、
じゃんやるじゃん、ちーちゃん、
いえ
思ってる、
いや、まあ、私的にはハートのおしるこ推しかな、
あ、
マジで食べたいわ、
ね、
絶対思ってる、ヒロム
思ってる俺結構甘いもん好きやからな、俺、
あ、そうな、
意外、
うん、
意外、
うん、
結構甘いもん好き、
確かに、男の子でも食べれる甘いものを作っていかなあかんしな、
うんうん
うん、いいよ、男の子の意見どんどん出してこう
唯一のな、
はい、貴重な意見やからな、
それな、結構いろいろね、今難しくって、うん、まあ、困惑、
うん、
なんて言いますか、
うん、
迷宮、うん ちょっと語彙不足で申し訳ないんですけども、
語彙不足
もうそこでさ、語彙力不足、
語彙力不足でちょっとなんなんですけども、ちょっと悩んでる時で。
そうですね、
そうやな、ね、
でももう1ヶ月切ってるからね、はい、
そうですね、そうです。確定してることは9月3日に開かれるドリームフェスタという大山崎町の大きなお祭りに売ることなんですけども、それまであと1ヶ月という期間が迫られてるという、
迫
られてるということですね、
はい、大丈夫、大丈夫
そうなんですけど、まあ、でも頑張っていいものを作って売っていこうかなと思ってます、
うん、少年場、
はい、でかき氷はかき氷をたびたびさんは毎年販売してるらしいので、うん、私たちもこのかき氷でコラボして何か売っていこうとは考えています、
うん、
はい、そうやっぱこれもハートを意識して作っていこうかなと思っています、
うん、
はい、こんな感じで大山崎商品第2弾いいスタートを切ったのかな、
はい、
切ったのかな、
はい、
切って、はい、進んでおります、
はい、
今回も大山崎らしいベストな商品を作っていくんで、まあ、何か案がありましたらどんなことでも意見もらえたら嬉しいです、
う
ん、
はい、
私からは以上です、
はい、ありがとう頑張っていこうね
語彙力も磨いてきます、
そうやね、語彙力も磨いてね、
はい
、はい、じゃあ次に、チーにスポット紹介について話してもらいます、お願いします。
はい、今回のスポット紹介は、うん、あのルークロエさんってあの、うん、めっちゃお世話になった、
うんうんうん、前回の、ね、ヒーロー紹介でもしてたよね、
そう、うん、1回目の商品開発を手伝ってくださった方なんですけど、うん、まあ、その人のおすすめである、
うん、
はい、大山崎コーヒーロースターという、はい、コーヒー豆を専門に売ってるお店に行ってきました。
お、豆を専門に売るっていうね、
そうなんですよ、
はい、
ないですもんね、
うん、
はい、はい、でまあ、場所なんですけど、
はい、
JR 山崎、うん、阪急大山崎駅から徒歩15分で、
はい、
天王山のふもとのグリーンハイツっていう中の一室にあります、う
ん、はい、
うん、結構雰囲気もめっちゃ良くて、うん、店内もめっちゃおしゃれで、
ね、本当におしゃれやった、
うん、
でもなんか一見こんなとこにあるんや
みたいな、そう
なんか歩いてて気づけるかなっていうところはある、
うん、やんな
だけど出たら、
うん、
いけるというか、
うん、
ではそのコーヒーロースターさんの営業時間は毎週木曜と土曜日の朝10時からお昼の3時までという貴重な時間でした。
そうなんですよね、はい、結構少ない時間でやってるから、ね、たまたま行けたって感じですよね、
うん、そうね、行けてよかったな、
本当にな
ん
かほんまに行けて行けて感じ、
うん、
はい、
でまあ、コーヒー焙煎所で、うん、
はいはい、
まあ、そのコーヒー豆を専門に扱っておられるところで、
はい、
シングルオリジンっていう高品質のコーヒー豆だけを激戦して置いてあるそうです、う
ん、はいはい、
なんか普通コーヒーってブレンドコーヒーじゃないですか、
うん、
いろんな豆を混ぜてるんですけど、うん、ここの店はその豆だけを、なんていうの、例えばコスタリカ産やったらコスタリカ産の豆だけを使ってるみたいな感じなんですね、
う
ん
う
ん、
そうそう、
なんか時期によってその豆でこう味が変わるけど、
う
ん、それも考えつつ、うん、あ売ってるみたいな、
そうそうそう、
ブレンドして合わせるんじゃなくて、うん、その地域のね時期とかを見ながらやってはるって言ってました ね、
う
ん、
そうそうそう、だからその世界の場所一つでも味が変わるし、
うん、
その同じ地域でも農園さんによって味が変わるから、
う
ん
う
ん、
作る人によって変わる味ってすごいよね、コーヒー
すごい、すごい、
うん、めっちゃ奥が深いなって、
かっこいい、
うん、
でそのコーヒーロースターさんでは、うん、焙煎後3日以内の豆のみを販売しておられるんで、うん、まあ、鮮度もいいし、うん、で販売は全て豆のままで引き売りはしていないので、うん、とても美味しくコーヒーが、
なんかね香りがすごい良かった、多分引き立てのコーヒーを家でも飲めるから、
うん、
すごいいい香りしたまんま飲めるっていう、めっちゃ
そうそうそう、
お店に入った瞬間も、うん、わあいい匂い、
あいい匂いって思った、
いいな、
コーヒー豆屋さんだ
って、いいな、その、わかる、
ええ感じだったね、
うん、ええ感じだった
、はい、焙煎機がね置いてあったんでね、大きな、
大きな、ね、
初めて見た、
私も初めて見た、焙煎するとこあんな近くに
見
たのも初めて、
うん、めっちゃいい匂いしたな、
ね、もうあーコーヒーやーって感じ、
いい
どういう感じ
やな、
感じかな、
ほんまに、
う
ん、
おしゃれだったで、
うん、飲ませていただきましたね。
いっぱい試食し、はい、させてくれて、ね、めっちゃ美味しかった。もう
なんか俺あれやわ、やっぱりあの言ってたけど深入りっていうの、うんうんうん、なんかその焙煎の焼く時間によってね、うん、なんかその苦味というか、うん、苦味が勝つのか酸味が勝つのかみたいな、そうそうそう、
焼けば焼くほど苦く
そうそうそう焦げてみたいな、
そうなん
そうそうそういうのがあるらしいねんけど、そうそれでコーヒーの種類とかもちょっとずつ変わっている、うん、変えられるという、
そうそう、
でやっぱり俺は深みの方が好きやったかなっていう、
私も深みが好きやった
感じましたね。
私はあっさりの
ぽいわぽいわ
フルーティーな感じが
フルーティー
な
感じ
が好きでしたね。
フルーティーやったな、もなんか4杯ぐらい飲まさせていただいたんやけど、うん、もうなんかそれぞれ本当に味が全部違って、うん、分かって、うん、なんかな、
うん、
こんなに違うんやって初めて思った、
う
ん、
そうやな、あんだけ
コーヒーでも全然違う、
あのひとときで何種類飲んだんやろっていう、
うん、そう、なんか本当に全然違った、うん、
違ったね、
うん、正直コーヒーあんまり飲めへんけど、うん、美味しいと思ったし、
う
ん、そうでフルーティーなやつとか初めて飲んだし、
うん、私も、
う
ん、
そうやな、
あれは初めての味だった、
初めてやったな、う
んうん、あでも楽しいよな、なんか自分の好きな味をこう、うん、なちょうど、うん、
そうでそのコーヒーの種類も、うん、大山崎コーヒーっていうのと、うん、天王座コーヒーっていうのがあって、うん、その大山崎にちなんだコーヒーが売られていました、はい、
すごい、
まあ、大山崎コーヒーはやっぱりその歴史の深い感じでやっぱり深めの味になっていて、うん、で天王山コーヒーは水とか里山をイメージされているので、うん、ちょっとあっさりな感じで、
すごいちゃんと味で表現、
そう、イメージ
本当になんか伝わるっていうか、全然違った、確かに大山崎らしい、天王山らしいって感じのコーヒーやった。
素敵。
すごいな、ミコ感じれたんや。
私本当にコーヒー好きやから言って、そうマジでコーヒー好きやから。
お父さん引いてる
の。お父さん毎朝これコキコキコキ引いてるから。
かわいい。
お父さんの仕事。
すごいな。でもね、そうやってなんかこう地域を名前にした商品を置いてあるっていうのはすごい。
いいな。
お山崎らしいよね、そういう商品を売ってるってことが。
はい、で、うん、一番のおすすめは、うん、って聞いたら、うん、まあないとおっしゃっていたんですよね、うん、はい、まあ、その理由はそのお客様とちゃんと話したり、うん、試飲してもらって、うん、お客様の好みを引き出してその人に合ったものを勧めるという形。
あ、そっか、
はい、
もういいや、私も勧められたいと思って
じゃあ一人一人にとって最高が違うわけ
なん
です
よ。
うん、いいこと言えない、
今言えない、ありがとう、
違う、おいいこと言うやん、
ありがとう、うん、
でマイボトルっていうのもあって、うん、はい、その常連さんやったら、うん、マイボトルに豆を入れてもらうんですけど、うん、まあ、そのマイボトル使ったらちょっと安くなったりもしたりして、はい、
エコですね、
うん、
エコですね、はい、
でまあ、そのネット販売もしてたりするんで、うん、はい、またぜひ皆さんコーヒー豆なら、はい、コーヒーロースターさんへ、うん、
はい
はい、
もう本当におすすめです、
はい、
本当に美味しいコーヒーがいっぱいありましたね、
は
い、
ほんまに
もう一回飲みたいって感じ、
行きたいな、うん、もう一回、はい、そんな感じで、
はい、
スポット紹介は以上です。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれで前半は以上になります。それでは本日の1曲いきたいと思います。本日お送りする曲はクラスさんの、夏の日の993です。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は、クラスさんの夏の日の993です。はい、さて後半からはヒロムに、ヒーロー紹介の方してもらいます。お願いします。
はい、先ほどマイクトラブルがあった加藤です、
はい、よろしくどうぞ。
はい、頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、今回のヒーロー紹介は、
はい、
コーヒーロースターの中村さんについて、
はい、
はい、
紹介していきたいと思います。
はい、
はい、コーヒーロースターその中村さんご夫婦がやられてるんですけど、うん、そのまずなぜ大山崎で商売を始めたかっていうことをお聞きしました。そしたらもともと東京でサラリーマンをされてたらしいんですけど、うんうん、はい、結婚して東京で、でもそのまま 結婚した後もバリバリ働いてたんで、うん、なかなかその一緒に過ごせる時間がなかったというか、うんうん、っていうのでなんかどうなんかなっていう思いを抱きつつ、うん、であの東日本大震災っていうのが起こってしまって、うんはい、やっぱりそこでその一緒にいない、うん、いれないっていうことをすごい疑問視して考え直した結果、うんはい、その一緒にご夫婦で一緒に過ごして一緒に商売みたいなのをできたらいいなっていうのでもともとはね、はい、そのコーヒー豆を売るっていうことを始めたそうなんですけど、はい、でその大山崎町でその商売をやることのすごい魅力というか、はいはい、そのどこがいいのかって話では、はい、やっぱりその都市部っていうその東京であったりとか、うん、そういう駅前であったりとかっていうのは、うんうんやっぱ自分たちの代わりがいくらでもいるっていうところをすごい言ってはって、うん、そのやっぱり自分たちがいるから、うん、そのコーヒー豆を買えるっていう人もいるし、うんうん、でも自分たち駅前とかやったら自分たちがいなくても別のコーヒー豆屋さんがあれば買えるっていうのをすごい言ってはって、だからその言った面で大山崎町ってそのコーヒー豆屋さんがまあそんなになくて、うんはい、そのお店も少ないし、うんうんだからその自分たちがいることで大山崎町の住民にとってその幸せ感というか幸福を与えられるっていうことがすごいやりがいを感じられるっていうことでその大山崎町に、はい、店を持ってよかったなっていう話をされてましたね、うん、
はい、
はい、ですごいそのままあのインタビューというか、うん、その思いというか、うん、をお聞きすることができたんですけど、はい、すごいね、街づくりに興味を持ってはりましたね、はい、その制作であったりとか、その、事業に対して、すごい思いを持ってはる人やって、うん、その自分たちの、その、今やってる商品開発っていうプロジェクトに対しても、すごい疑問をね、ぶつけてもらいましたね、
は
い。
初めてですよね、こんだけはっきりと言ってくれたのは。
なんか、こんなにすごい考えてはる人がいるんやっていうか、はい、うん、なんか、そう自分たちのプロジェクトを見つめ直すような話をしていただきました、うんうん、
すごいありがたかったですね、
ありがたかった、
はいはい、でやっぱりそのね大山崎町にとってその商品を作って観光客に対してのその政策を行っていくことが本当にベストなのかっていうところをすごい本当に考えてやっていかないと、続いていかないし、やっぱりその大山崎町の住民にとって本当にそのそれが幸せにつながるのかっていうところを考えてはる人でしたね、うんうん、でもその反対をめちゃめちゃしてるってわけではなくて、うん、そのそれはその人が増えて活発になることはすごいいいことやし、うんうん、その頑張ってくれっていう風に、うん、頑張ってっていう風に応援していただきてすごい良かったですね、うん、はい、で店のこだわりについて最後少しだけお話ししたいと思います、
はいはい、
先ほどちーちゃんもちょっとね言ってくれたんですけど、うん、そのコーヒー豆の鮮度を保つってことはすごい言ってはりましたね、
うん、言ってました、
うん、やっぱりなんかそのもともとコーヒー豆に対してすごい勉強してた方でもなく、はい、そのサラリーマンを辞めてってことだったんで、うん、やっぱり一番簡単にというか、うん、簡単に言ったらおかしいんですけど、うん、やっぱこだわれる誰もがこだわれるけど、うん、でも難しいっていうところが、うん、その鮮度にこだわるっていうところで、うんうん、すごいこだわってるっていうふうに言ってましたね、うん、でやっぱりその都市部とかやとその土地代とかが高くて、うん、やっぱりそのいついつまでに売り切らないとあかんみたいなのがあったりとか、うん、この豆売り切らないとその土地代払えないとか、うん、そういうのがノルマみたいなのがあって苦しむことがあるけど、うん、大山崎町やったらそんなことがなくて、うん、そのまあ、自由にって言ったらあれですけど、うん、自分たちのこだわりでその鮮度もこだわれるっていうところですごいいい営業というか、うん、商売をできてるっていう話。
大山崎やったら商売しやすいんやなっていうのがめっちゃ学べたかな、うん、その話を聞いて、
やっぱりその中村さんもその地域のことをすごい大切にしているというか、うん、その住民のことをすごい大切にしているからこそ、うん、やっぱりその街づくりとか、うん、なんか自分その自分たちがな、うん、俺らのそのプロジェクトについても知ってはったし、
うんうん、その真剣に考えてもくれたし、
うん、なんかそうやね、うん、なんか地域愛っていうかがあるからこそやっぱりそういう風になるんかなっていうふうに思って、うん、なんかそういう風に考えてくれるって、うん、考えてはる人がいるっていうのは、うん、大山崎町にとってすごい財産になるのかなと思って、はい、今回はヒーローとして紹介させていただきました、うん、
はい
はいはい、
嬉しいな、なんかそういう率直な意見言ってもらえるってありがたいな、
やっぱりなかなかそのね、うん、やっぱこの学生がキラキラした目で言いに行ったら、
言いにくいわね、
そらそら、うん、そうですね、
なんか、
うん、ね、こんなにうちらのね、うん、の活動を真剣に考えてくれてる人がいたんやなって思ったら、うん、なんかちょっと嬉しくて、うんうん、
はい、やっぱり町のその取り組みって行政の取り組みであったりとかにもやっぱりその疑問を感じたりとか、うん、そういうところもあったりとかして、
うん
うん、やっぱり山地のことを考えてはるんやなっていうのにすごい感じましたね、
う
ん、はい、
なんか住民の生の声を聞いたって感じの話やって、
うんうんうん、
まだまだ語りきれてないんですけど、
語りきれてないんですけど
本当や、
時間がね、
そうやね、はい、そろそろなんですね、は
い、自分たちの本当にねプロジェクトが成功じゃない、成功って言ったらちょっとあれなんですけど、
うんうん、
やっぱりその大山崎町のためになることを本当にね、うん、頑張ってやっていかないといけないなっていうふうに感じさせられました。
はい、ありがとう、
はい、
なんだこれ
なんだこれ、
はい、そしたら本日はねこれで以上となります。
はい、
はいはいはい、本日は、私たち大山崎 A 班がお送りさせていただきました。来週は有田班がお送りさせていただきます。次の私たち大山崎 A 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレスinfo@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは岩井と
美子と
千尋と
ひろめです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
変顔やめて。
変顔やめます。